インターネットラジオガリズム、今回も始まりましたインターネットラジオガリズムです今回は2人とも DJ が初めてということで、
ですね、初めてですね、
しどろもどろというかもう風味めっちゃ緊張してるからね、もう大丈夫、
はい、大丈夫ですよ、
はい、まあちょっとね頑張っていこうね、頑張ろうね、
はい、はい、あれ自己紹介をした方がいいと思います
自己紹介、
はい、
自己紹介ね、じゃあまず俺から、
はい、
理工学部エレクトロメカニクス学科のDJ ネームリョウヤと言います、趣味はもう大体広く浅くね、アニメやらゲームやらいろんなもの好きだけど、相槌は打てるけどそのなんだろう、語り合えないみたいな、
このレシーブが上手いみたいな、
そうそうそうそう、
バレーでいうところ、
そうよくわかんないちょっとよくわかんないけど、まあねその、まあ、サッカーとかも好きで、ね、あの川崎フロンターレっていうチームがあるんだけど、そこはねちょっとそこはさすがにちょっと広く浅くとは言えない、
ちゃんともう熱中して
そうちゃんと応援してるしね、ユニフォーム買ったし、トドロキにも応援に行ってるし、
お
そうちゃんとそんぐらいかな趣味っていうのは、うん、いや、じゃあ次どうぞ、
はい、理工学部情報科学科1年の DJ ネームフーミンです。趣味は、まあ、サッカーとは対照的に僕は野球観戦ですね。
ああ野球
で、まあ、横浜ベイスターズですよ。
ああ
応援してるチームは
ベイスターズ、
弱くはないです。
ベイスターズ
なんか弱くはないです。
98年99
年来年に期待します、ね、
来年
いや、まあ、
まだねまだ7月にもなってないけど
いやいやいや、まあ、であとマイブームは最近は一人でよく牛丼屋に行って、うん、なんか分かんなくないですか、一人でこう行くんですよ、で一人でこう食べるんですよ、うん、大人だなみたいな、
大人
大きくなったな僕みたいな、
それ寂しいんじゃないの、ただ単に、
いやなんか最近その寂しいのを逆にちょっと楽しくなってるみたいな、
一匹狼的な、
そうそんな感じです。
いやどうなんかそれさ誘ってくれればいいのに行くよとしたら俺も寂しいから行こう、飲んで行こう一緒に、
いやいや、はいはい、お願いします
結局二人ともただの寂しがり屋って
寂しがり屋ですね、
うん、そうだね、じゃあね、今回どうしてもフーミンがオープニングトークで言いたかっていう、
言いたいというかまあ、うん、なんかこうね
顔チェキでしょ
顔チェキですね、
そうなんかフーミンが顔チェキをしてその結果をどうしても言いたいと、
言いたいというかまあこう
なんかネタになればね、はい、なんでじゃあまあ先に、
僕はなんか、うん、結構何日か前に一人でこう鏡の前で家で決めて撮ったんですけども、うん、似てる芸能人ベスト3が、うん、亀田光希さん、相川翔さん、
お渋い
で、そこに藤井隆さん、
藤井隆さん
その3人を割って、うんうん、3分の1したら僕のなのかな、うん、どうだろうみたいな、
正直藤井隆しかうなずけないんですよね亀田光希のね要素ないでしょ
う、
だって
対照的ですもんね、もうしょっちゅうニヤニヤして
る。でも正直フーミンの撮った写真っていうのがいつもフーミンはこうニコニコ笑ってていいんだけど、なんかどうも真顔だからそのフーミンじゃないんだよねこの写真が、
あ
だからちょっと結果に誤差出てんのかなというふうには思うんだけど、
なんか笑わないときは怖いと言われるので、
そう、ああそしたら亀田光希もちょっとわかるかもしれない
いやいやまあ大丈夫です。
でなんかフーミンがどうしても言いたいって言うんで、まあ、僕も一緒にやってみたんですけど、まあ、で実はこの結果はフーミンもまだ知らなくて、
まあ、まあ知らない
です、今ここで初めて話すんですけど、
はい、
先に言っとくんですけど、ちょっとこの結果は信じてほしくないです本当に信じてほしくない、恥ずかしいです逆に、
まあまあはい、
っていうのが一番上があの古畑任三郎でおなじみの田村正和さん、
おおなるほど、
2番目があの日本あのドイツワールドカップをね、で日本代表として活躍したあの中田英寿さん、
ああ
で一番最後のこの人もう読み方わかんないと誰かわかんない、なんとか智也さんっていうなんとか智也さん、ちょっとこの人よくわかんないですけど、でも上が田村正和で次が永田英寿ってすごいよね、
渋いですね、
渋いでしょ、しかもね
そうか、ああよかったじゃないですか、なんかサッカー選手、
そうそうそうそうそうでもねちょっとね自分で言うのちょっと恥ずかしいよね、
ですね、
田村正和に似てますって言われるもんね普通ね、
顔つき似てるだけですよみたいな、自分ではそう思ってないですよ、まあね、っていう風に、
所詮顔つきなんてこんなもんよっていうね、あんま当てにしてほしくない、はい、ということで、うん、じゃあ次のコーナーに行きます、
あはい、
はい、浅田文、
はい、
ガリズムって その4文字だけど、はい、なんかの頭文字なので、ガとリとツーとムが。
はい、
ここで、フミン、ガリズムのガって、なんだっけ？
ガ、頑張る。頑張れ。
インターネットラジオ、ガリズム。ニュース、ガリズム。このコーナーはですね、身近にあった気になるニュースをこの場でちょっと皆さんに紹介しようかなというコーナーです。
はい、
今回のは、僕もさっき趣味で言ってたサッカーについてなんですけど、
はい、
日本代表の中村俊輔選手、
あ、誰もが知ってる、あの、
そうです、がこの前6月23日ですね、スペインのエスパニョールというチームに移籍しまして、
はい、
ちょうどその23日の次の日、24日が中村俊輔選手の31回目の誕生日ということで、
お、若いですね。
その、はい、その節目にその憧れの場所、昔からリーガエスパニョーラ、スペインリーグには挑戦したいって言ってて、でやっとその念願叶うということなんですけど、もともとこの中村俊輔選手っていうのはプロは横浜 F マリノスでプロのキャリアをスタートさせたんですけど、
はい、
今回も実はこのマリノスに帰ってくるんじゃないかって、
あ、なんか新聞で結構取り沙汰されてましたね、
J リーグに復帰するんじゃないかってみんな楽しみにしてたんだけど、
はい、
そのマリノスの社長がその移籍金以外のことでいろいろ俊輔選手に要求してしまって、例えば正式契約する前からちょっと広告塔としてやっぱネームバリューすごいから、中村俊輔っていうのは、
あ、
とか、あとはもうシーズン、まあ、ヨーロッパのリーグっていうのは J リーグと違って5月ぐらいに終わるんだけど、
はい、
もうその次の月の6月21日の浦和戦、横浜 F マリノス対浦和レッズ戦に出てくれとか、
はい、あ、急ですね、
そういろいろと無理なお願いをしちゃって、
あ、
そこでちょっと俊輔サイドがちょっとあの不安というか、なんかおかしいなと、
あ、
なんか不安を抱いちゃって一回その白紙になっちゃったんで、交渉の話が、そうするとこの今回移籍先に決まったエスパニョールがまた俊輔選手にオファーしてくれたんだけど、
はい、
実はそのエスパニョールってチームは一回断られてる、中村俊輔選手、
あ、行きたいって言ったけど、
いや、じゃなくてチームが俊輔選手を欲しいって、
あ、
なんで、いや、ごめんなさい、僕はマリノスに行くんで、
あ、
今回はごめんなさい、
もともとそういう気でいたんですか、
そう、俊輔選手は本当は横浜に帰るつもりだったんだけど、
はい、
で今回白紙になってまたチャンスだと思ってオファーくれたんだけど、実はもう俊輔選手の代わりに選手を一人取ってたのね、エスパニョールは。でもその選手にはごめん、俊輔が白紙になったから俺ら俊輔取りに行くから、でその選手に違約金を渡してまでチームを除外して俊輔選手を取りに行ったっていうね、すごい熱意のあるオファーだったんだけど、そうで、ね、今回エスパニョール移籍しちゃったことによって逆にその無理な要求をしちゃったその周りのその社長がすごい責任を追及されて、
あらだら、
結局辞任にまでは至らなかったんだけど、
はい、
役員報酬、まあ、給料だよね、
給料
50% カット、
あ、
ね、だいぶ痛いことになっちゃったんだけど、
いや、もう
でも正直俊輔が日本に帰ってこないっていうのは、まあ、野球でいうところの今ほら松井が帰ってくるかどうかって話があるんだけど、
ああります、ね、
はい、松井結局帰ってこないぐらい、もうみんな本当残念に思っちゃうぐら
い
すごいニュースだったから、まあ、50% カットも仕方ないんじゃないかなと、
あららら、
うん、思うんだけどね。
でも俊輔、あの、スペインってやっぱレベル高いですよね、やっぱり日本より全然、
うん、そう、スペイン
やっぱ31歳って言ったらもう結構旬っていうか、もうサッカー選手としてはあれですか、
もうピーク過ぎちゃって、
若干ピーク過ぎてる感じ、
うん、だからそのピーク過ぎてる選手にもかかわらず、実はこのマリノスとかエスパニョールの他にもなんと14クラブからもオファーがあって、これは異例らしいんだけど、
すごいですね。
中には例えば今すごいオイルマネーで潤ってる中東から来てたりとか、
お
すごい来て、やっぱ俊輔選手ってのはどんだけすごい人かっていうのが分かると思うんだけど、
はい、
そのまあ、今回移籍したそのエスパニョールが所属するリーガエスパニョーラっていうリーグがあるんだけど、そこは去年のチャンピオンズリーグで優勝したバルセロナだったり、ああ今あのミランのからカカとかマンチェスターユナイテッドからクリスチアーノ・ロナウド選手っていうね、すごい
有名ですね、
すごい選手をこういっぱい集めてるレアル・マドリードっていう、
ああスター軍団みたいな
銀河系と呼ばれているチームがいたりしてもうとにかく世界三大リーグというか、イタリア、イングランドに並んで世界三大リーグと呼ばれていて、そこでやっぱり俊輔選手が活躍することによってやっぱ日本人できるなと、
あ、
うん、やっぱもっと日本人やれるってことを証明してもらいたいなと。
確かに体格とかは外国の方に比べれば若干日本人はちょっとちっちゃいかもしれないけど、
足元があったりとかね、技術があったりとか、
あ、
ポジショニングだったりとか、そういうところでやっぱ日本人できるんだっていうのを見せてほしいなとは思う、ファンとしては
日本人の誇りですもんね。
でも一方 まあ、そうやってスペインに挑戦することをよく思ってる人たちもいるんだけど、はい、やっぱり日本に帰ってきてほしかったりとか、やっぱ日本にいないと、まあ、来年ワールドカップでしょ、
はい、
そうやっぱ日本代表のゴールに遅れちゃったりとかして、
あ、
まあ、みんな本当に心よく送り出してるのかって言ったらちょっとどうなんだろうなっていうところ、
あ、まあ、生で見たいみたいなファンもいっぱいいるみたいな、
うん、やっぱ昔あのドイツが高原が裏に帰ってきた時もやっぱすごい盛り上がったし、
あ、ですね、
J リーグの発展っていうところから見たら、やっぱ俊介が帰ってきてほしかったなっていうのもあるんだよね。
なんかどっちもどっちですね。
そう、本人、
本人もこう微妙な、
うん、
どうしようかみたいな、恩もあるし、行きたいしみたいな。
本当難しい。でも本当にこの社長だよ、社長。社長がね、本当にちょっと、まあ、ちょっと頑張ってくれるぐらいでチームに入れてくれたら。
あ、
よかったね、
誠意の差が向こうと日本じゃちょっと違いますもん、なんか。
そうそう、ね、向こうはねわざわざ選手一人切って来いって言ったのに、はい、こっちはもう試合出ろだとか国境やれだとかさ、
なんか社長のあれ、
ね、選手をね、はい、もっと商品としてみたいな、ね、本当に選手一人の人間として見てほしかった。
ああ、そうですね、
うん、あるんだよね。もうさ、あ、さ、フーミンさ、
はい、
サッカーやってたんだよね。
ああ、いや、まあ、やあの小中学校でまあ細々とやってましたね。
そうだよね、はい、やってたんだよね、
はい、
今だって例えばバルサとかさ、レアルとかさ、リーガエスパニョルとか行ったじゃん、
はい、
全然なんか来ないんだけど、
いや
食いつきがないんだけど、
いや、なんかサッカーを見てると、うん、こう誰か誰だかちょっと細かしてわからないみたいな、ちょっとなんか目が回って
そんな
やるのは好きなんですけど、ちょっと見るのが
それってやる側の方が大変なんじゃないの。
いや、まあやるのもあれで疲れますけど、
うん、
まあなんか僕も基本ディフェンス側でこう周り見渡して動かないようにこう、うまく頭を使って、そこは
頭使ってたらちょこまかとか言わないけどね。あ、そうか、そうなんだ。フミはディフェンス、ずっとディフェンスやってたの。
小学校ではキーパーをやってまして。
キーパーやってたの。
いや、やらされたに近いんですけど。
なんでなんで。
いや、お前なんか体格的に太めだし、なんか定番じゃないですか、そこら辺はキーパーの、
ね、
ちょっと太ってる人は、サッカーで言えばキーパー、野球で言えばキャッチャー。じゃ
あバンドのドラムみたいな、
ね。そうそう。そういう定番でキーパーをやってて、まあ、まあ、そこそこ、こう、まあ、一応やってましたよ、一応。頑張って。
いや、俺もね、ちっちゃい頃からね、サッカーやってればよかったなと思って。
おぉ。昔は別のスポーツしといて、
まあね、昔野球が好きで、それこそだから98年99年のベイスターズ
とか、あ、
もうその頃のスタディメンバーはもう頭から言えるぐらい大好きで、
それはもうありがたいことで、
そうだったんだけど、途中からね、なんか中学校の時にね、何を思ったら卓球を始めちゃったの。これ
卓球もすごいじゃないですか、あれ。
そう、一応ね、はい、卓球やってて最終的にはね、関東まで行ったんだけど、
おお、はい、
なんかその友達、結構部員も多かったんだけどね、高校上がってから卓球やったのが3人しかいなくて、
はい、ああ、3人。
そう、どれだけみんなそんな卓球に思い入れなかったかって。そう、
あ、
今ですらさ、今でこそほらマツケンとかさ、なんかマツケンで、ラジオ部じゃないよ。
すいません、今ラジオ部の方のマツケンさん
かな。松平健太だっけ、健太っていうね、
はい、
そのすごいかっこいいさ、そこまで世界卓球でも世界ランク1位の人を倒すかどうかぐらいまで行って、
すごい、ああ、そういう選手が、
そう、選手がいるんだけど、
はい、
今でこそ卓球って、あ、かっこいいなって思うんだけど、
あ、はい、
その当時卓球っていうと、お前ら本当に運動部かよみたいな、
あ、
これ聞いてるちょっと卓球部の人に本当に申し訳ないんだけど、
ね、お前ら遊んでやってんじゃないかみたいな。
そうそうそう、まあ俺らもなんだかんだ言って体操部が横にいたから、俺ら鉄棒でぐるぐる回って遊んでで、体操部が卓球遊んでるみたいな感じだったんだけど、
はい、
だからもっとなんか一つのことをね、がっつりやってよかったなと。
卓球って上手い人はすごいですもんね、なんか、まあ、速さがもうなんかテニスよりも速いみたい。
そうそう、体感速度だって何キロだっけ、300もいってないけど、でもね、あれはすごい、あの世界は。で、あんなちっちゃいボールをさ、
はい、
あんなちっちゃいだけってさ、バコバコ打ってる
なんか確かに見てるとあれだけど、こうやると思うんです、
ね、
全然なんか
違う
遊びとマジでやるんじゃ全然違ってきますもんね。そうそう、
でたまに温泉ダッキーみたいな感じでやってると一人マジでやって
た。あ、
何その回転みたいなさ。
すごいおかしなサブを繰り広げて、
そうそうそうそう、ここ
みたいな、
なんか足ダーンとか鳴らしたりさ、ね、
あ、
そうならないように気をつけてるんだけどね、友達とやってても、
はい、
なんかふとしたし、届きそうにないボールをふとした瞬間なんかうまいこと返したりするとなんかあれやってたのとか、いや、その時俺は別にちょっと昔児童館でよくやってたんだぐらいさ、
あ、なんか差が出ますもんね、経験者と、いい経験者の
ね、え、だから、いや、でも今思えば卓球でもいいからなんか続けてればよかったなって。
ああ、その時サッカーをやってれば、
そうそうそう、だから卓球で関東 まあ、卓球で関東行ったからってサッカーでどうなるってわけじゃないね。そう、ここまでサッカー好きになるんだったら、ね、サッカーでやってればったな。だからフーミンも やってればったのに、キーパーでもなんでも。
いやー、なんかあの高校の時はソフトボール部だったんですけど、うん、こうそろそろ中学の途中ぐらいから、あ、なんかサッカー来たなみたいな。
サッカー飽きちゃったの？
いや、僕トーキックってつま先で蹴るじゃないですか、
うんうん、あるね。
あればっかやってたんですよ。こうインステップとかなんかちょっと苦手で体硬いので
体硬いからインステップ蹴れない人なかなか見ないから、
ね、トーキックばっかやっててつま先痛くなって、
うんうん、
あ、なんかそろそろもう僕はいいかなみたいな遊びのサッカーとやるマジでやるのは違うなみたいな。
あ、
周り経験者だったので
初めて聞いたよ。トーキックやりすぎてサッカー嫌いになった。
トーキックは自信ありますよ。でも
トーキック自信ある
ね。もうまっすぐ行きますよ、狙ったところに。トーキックは、
あ、それはすごいそれはすごい。でもまあ確かにインステップ蹴れないサッカーはね、マネージいないからね。あれなんだかそのトーキックの話だとか卓球の話だとか、
はい、
いろいろそうしちゃったけど、まあ
はい、
まあ俺が何が言いたいかというと、
はい、
まあ俊介頑張れと結局ね、俊介頑張れ
と、ね、はい、
夢のリーガエスパニューラで、
はい、
活躍する日を一日でも早く見たいなと思っています。
はい、
はい、ということで今回のニュースガリズムはこれで終了です。は
い、ありがとうございました。
はい、じゃあ次のコーナー行きます。
はい、
じゃあガリズムのリってなんだっけ。
リア充
インターネットラジオガリズム。